俺たち戦闘態勢 .com。 今日も2人でお送りしてますね。はい、打倒市村。お
ー本当僕市村君とはね予備校時代からの付き合いでしたけど、ここで切れるんだなと思って。
ああ、まあまあいいんじゃないですか、
ね。しょうがないですよね。ここらもしょうがない。
あのまずお知らせから、ね。
あの
前回も言ったんですけど、絶賛募集中な物件がありまして、このようにあの前回もあの説明したんですが、
はい、
あの戦闘態勢 .com、
うん、
あの市村君と、
うん、
あの喧嘩別れをたもとを分かったということで、
ね、しちゃいましたよね、
銭湯が使えなくなりました、
ね、そうですね、
あの収録場所をどなたか貸していただきたいということで、一般のご家庭でもよろしいですし、どっか
お店で
商売とかやってる方とかね、はい、あの珍しいところとか行きたい ね、
うん、別のお風呂屋さんとかでも別にいいん
だ、もうライバル関係のところ
いいですよね、
うん、有馬湯倒せみたいな、倒せ有馬湯みたいなところもね、いいかもしれないですね、あの台東区のね龍泉にやっておられる
日の出湯
とか、他のライバルのお店でもいいですよ、
うん、そうですね、
お店の宣伝にも本当にリスナー数は多分そんなにはないと思うんですけど、宣伝もやらせてもらいますし、一般の個人のお部屋でも、
ね、
よろしいですし、
女子寮とかでもね、
ああね、
いいっすね、
なんか夢が広がりますね、
いいっすね、
禁断の、
ね、いよいよ、
女子寮
はなんかね、
ちょっと忍び込んでね、
ねちょっと、
いつでしたっけ、
8月7日、
8月の7日
ですね、はい、
8月の7日夜9時に、収録場所を貸していただける方、うん、メールください。はい、で、好きな映画をタイトル一つ、うん、書いていただければ、うん、プレゼントとしてその好きな映画の DVD を持っていきますので、
はい、
はい、通常版で、
あの廃盤じゃないのを確認して
やっていただければ、はい、DVD プレゼント付きということ
で、ね、DVD ボックスとかはダメですから
、はい、で、まあ、収録に参加していろいろ喋ってもらってもいいし、遠目から見てい
ただ
いてもいいですしね、はい、メールいただければ、はい、抽選で選ばせていただきます、
はい、
ね、抽選じゃなくて、まあ、面白そうなところのがね来ればいいな、多分ね、そんなに数来ないと思うんですよ、来るか、ゼロか、来ないか、まぁ、ちょっと来るかぐらいなもんで、多分来てくれれば即採用になる可能性は大だよね、
そうですね、
今のところ
今ならチャンス、
はい、ですので、うちの@戦闘態勢.さくら.ne.jp、サイトの方にも、メールアドレス書いてますので、はい、そちらの方にうち来てもいいよなんていう人がいましたら、
はい、
メールください、はい、
ということで、
はい、はい、じゃあ今日も人生相談2人で
2人で
やりましょうか、
張り切ってね解決していきたいと思います、
はい、はいはい、どんどん解決、前回ももう一刀両断だったよね、
本当ですね、
解決しまくりだったので、
そうですね、
ビシッビシッ
ビシッビシッといきますよ、
ね、はい、
これいいですかね、これね、
ちょっと
めちゃくちゃ言っちゃってふにゃふにゃになっちゃってますけど、
その後さんから、
はい、
厳しいアドバイスはご遠慮ください、
うん、
何が正義、偽善者ばっかじゃんっていうタイトルね、
厳しいアドバイスご遠慮くださいって割には強気な
強気の
なんかあれですね、
戦闘態勢 .com の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。この世のあらゆるものは、独善と身勝手で、押し付けがましい正義感で作られているんだってことが、よくわかりました。あれがいい、これが正しい、これこそ平和だ。 でも国によってはその価値観は当てはまれなかったりします。その国や地域によって考えや思想は違うはず。今世界にはびこっている正義って欧米などの特に白人的思想が強いです。同じことをしていても日本だけが叩かれる始末、これは明らかに人種差別です。でもこれまでの歴史の中の人種差別よりある意味厄介です。なぜなら明らかな差別と違って分かりづらく一見平和的な思想を盛り込んでいるからです。だからそれを推し進める人々は自分たちのことを正義のヒーローかけなげに戦う聖職者のように思っているわけです。私が以前オーストラリアに留学していた時、ホームステイ先である日、クジラを食べたことがあるかと聞かれました。めんどくさそうだったのでないと嘘を答えましたが、しつこく食い下がられ、結局本当のことを言う羽目に。そしたらまあ食ったって言ったんだろうね、食ったことあるって言ったんでしょうね。そしたら相手は何て言ったと思います？いきなりポロポロ泣き出したかと思ったら腕をガシッと掴んで、お前はなんてかわいそうな人間なんだ、自分がやっていることも理解できないなんて哀れだ、でも大丈夫、私たち家族がなんとか直してあげるからって言ったんですよ。彼らは完全に自分たちを唯一の正義と勘違いし、私たち日本人を哀れだからと言って同情してくれちゃってるわけです。本当に腹が立ちました。ここまで身もだえるほど怒りを感じたのは初めてです。こんなことされるならただ批判される方がまだマシでした。彼らは哀れんでいる自分たちに酔っているわけですから、そして酔っていること自体に気がついていない。うまく説明できませんが、こういうのが世界に蔓延しているからおかしな世の中になっていくんだろうなと感じました。私はそれから日本にすぐ戻り、オーストラリアのホームステイ先とも完全に縁を切っています。何も信じられなくなりました。ただの人間不信じゃありません。世界の価値観や正義、喜びや美しさそのものを信じられないのです。何が正しくて何がいいんですか、ポンちゃん。
俺
何が正義なんですか。
まあ、ちょっと落ち着いてください。正義は、自分の心の中にありますよ、本当に。自分の心の中に、
はい、はい、その心は、
その心はちょっとね、整理しますと、はい、クジラってさ、給食の時に出たじゃないですか、
うん、あ、僕我々の小学校の時ね、クジラの竜田揚げ、
竜田揚げ出た、クジラ肉、クジラベーコン、
美味しかったね。
そうですね、
まあでもあの当時はもうすっごいクズ肉っていうか、安い肉だから出てたんだよね、
まあこれあれっすよ、そんなね、自信を持ってくださいってことですよ、そんな、なんつうの、そんなほらホームステイ先でそんなのがあったからっつってさ、まあそんな偽善者とかね、そんなあんまりね、ちょっと、ね、気にしないで、ね、自信を持って、ね、生きてくださいって、ことに尽きるかなと思いますね、
まあ、特にオーストラリアは割と反捕鯨
国としてまあ有名なんで、
シーシェパードとかね、
ああそうそうそう、
シーシェパードとかも確かオーストラリアの人が中心で作ってたんですよね。だからなんか条例とかも割と捕鯨反対的な法律とかどんどん作ってる国なので、まあ割となんだっけ、ホエールウォッチングが一大観光資源みたいになってるので、まあそういうのもあるんでしょうね。まあそれによって、反捕鯨によって、まあ金を儲けてる利益になってる人が多いっていうのは、なんかね、風の噂で私聞いたこと
あります。国によってほら違うから、まあ、ちょっとここの人、ホームステイのちょっと体験がそういうのがあって、ちょっとあれですけど、例えばほら、中国とかってまだ犬を食うわけじゃないですかね。
犬を食う。韓国とか。
韓国とかね。犬肉料理の本、レシピの本みたいなのがあったりとかさ。 地方行くとあるんです
けど、うん、ある
んです、あるんですけど、うんうん、日本でとてもそんな考えられない
ん
です
よ、ね、なんか性がつくっていう、
まあ、そう、あ、そうなんですね、そうなんですね、うん、それとね、一緒でほらね、まあ、ちょっと海外の体験がちょっとね、
まあ、だからいろんな価値観があるっていうのを知れただけいいんじゃないのっていう、そこまでさ、人間不信とかじゃなくて、オーストラリア人にはあのオーストラリア人 の、 あの価値観があって、みんな人間は、まあ、国によって、まあ地方も違うからね、あの日本、同じ日本でもやっぱり県とか地方によって、うん、あのまるで違ったりするので、うん、あのそれは 国が違えばもうそれはもちろんだし、うんね、それを身をもって体験したっていうだけ、う
ん、でもすごい
いい体験をしたと思って、したと思いますよね、その人たちのように自分の価値観を教える押し付けるんじゃなくて、これからは、うん、尊重して、うん、まあ相手の国にはそういう価値観があるんだから、うん、みたいな感じで、それをあの尊重することが、まあ、平和への第一歩、
そうですね、
なるんじゃないですかね、なんて、あの文部省推薦的なコメントで
口を逃がして、いいと思います、ね、その答え、
もうクジラ食っちゃえばいいんだよ、ね、
だって美味しいもん、
美味しい、美味しい
ましたクジラについて、
はいはい、という感じでね、はい、今日は、もうあのすごい、何しろもうあのいつもより時間が押してますから、
こう見えて、こう見えて、実はね、
前回ちょっと喋りすぎたんで、あの変にバカな先代が飛んでると、
バカとか言っちゃダメよ、バカとか言っちゃダメよ、本当
にもう何しろ意味のないことやってますからね、
これルローの番組になりましたからね、いろいろね、
何しろもう
やっていかないとい
けない、もう、ね、いつもなら終わってる時間なんですけど、夜の1時でもう本当に帰んなきゃならないんですけど、パパッと今日はパパッと短くしますよ、ね、次の映画もそんなに僕ら語ることはないと思う、
本当ちょっと弱っちゃった、
はい、じゃあ映画に行きましょう、
はい、はい、何でしょうか、
はい、
今回の映画は
源氏物語千年の謎、
なるほど
ということです
ね、はい、
ご存知源氏物語の、
はい、
話を絡めてね、はい、原作は高山由紀子さんの源氏物語、うん、悲しみの王子っていうね、うん、タイトルの小説なのかな、はい、概要、源氏物語そのものではなく、うん、高山由紀子の小説源氏物語悲しみの王子、うん、文庫版では源氏物語千年の謎に解体されての映画化作品である、うん、源氏物語の作者である紫式部と時の権力者藤原道長が男女の関係にあったという設定のもと、平安時代の式部の物語と式部の書いた光源氏の物語が同時進行して交錯する、
はい、
ね、うん、主演の、光源氏を生田斗真
やって
るんですね、
はい、
うん、ですね、はい、それで、藤原の道長が東山、うん、少年隊の東、はい、東紫式部を、中谷美紀、うん、ね、うん、まああと田中玲奈ちゃんとか、ね、多部未華子ちゃんとかね、牧陽子ちゃん、
ああそうそうそう、うん、
久保塚君で出ましたね、安倍の生命の、
うん、
陰陽師、
ああそうそう
ですね、はい、角川映画なということでね、うん、どうですかゴンちゃん、
あのこれ
源氏物語、
はい、源氏物語、
大体あの源氏物語ってどうですか
源氏物語って、あん源氏物語ってあれ、男もすなる日記というものを女の私もしてる、
それは土佐日記じゃない
ですか、ね、土佐日記ってさ、気のつらい
日、気のつらい
日、気のつらい日って女、
あだから、うん、女の
気持ちで
書いた、そう、女のふりみ、まあお姉みたいな、
ああなるほど、な
るほど、あの女のふりして書いてみた、
あそういうことか、そう、あわかりました、うん、で、あそれはわかりました、うん、で現地までに本当縁がなくて、これ選んだいきさつって結構みんな古典とか古文が結構好き
な、あ選んだ理由、
理由、うん、いきさつ、
絶対見ないって、
確かに絶対見ません
普通に暮らしてたら俺らは絶対見ない、
見ないよ、
それについて無理やり見てみようみ
たいな。あ、そういう
縁のない映画を見てみる回。
あ、それなら納得です、うん、選んでみる納得ですけど、うんうんうん、そうですね。なので、うん、まあ、紫支部が書いたっていうのと、あと
源氏物語のあれは
知ってる、内容は知ってるか全然知りません、うん、光源氏が出て
る。でも国語の教科書とか載ってた、
ね、載ってて、
その、うん、それにあの付随して先生が説明してくれたりしたの、
多分してたと思うけど全然もう覚えてない、うん、だって内容よりもなんかね、あの文法を覚えなきゃいけない、こそアンケレとかなんかそういうそういうの覚えなきゃいけない、もっと覚えなきゃいけないことたくさんあったから、光源氏の内容
あ、なるほどね、
全然なんかもう本当に縁がない
ですね。俺は割と、国語が得意だったので、まあ
ねね、好きな
の、大学も教育学部国語科を、うん、ね、一時期行っていたので、
先生
を目指していたので、ね、うん、それなので割と源氏物語、まあ、全部読むほどではないけど、うん、まあ、割と、うん、まあ、こういう話があってこういう筋書きで、こういう末路をたどるんですよ、うん、みたいなさ、うんうんうん、のはまあ大体は知ってて、
あ、そう、ね、
でも大体知ってるんだけど、うん、全然、例えば面白そうだなと思って、うん、原典なり翻訳された、うん、現代語訳されたものを読んだりとかっていうまではいかないし、何が面白いのかな、うん、この話がみた
いな、すごいいいよね、好きな人はさ、うん、源氏物語読んじゃったぜみたいなさ、
割と女の人が好きだよ ね、
そう俺の知り合いで男の人で、うん、俺より5歳ぐらいの人で、うん、いやいや、この間読んじゃったよ、源氏を休みの日にさ3日間かけてさ3年生の時読んだよみたいな、でも、すごいっすねと言いながら、うん、それ面白い、
何が面白いのかは聞いた、
全然聞かない、すごいっすねってことでお茶を濁してお
いて、だから俺はあらすじとか聞いてみても何が面白いのって思ってたので、今回これを読んで見て面白さをちょっと一旦でもつかめればと思って、
そうだね、俺も知らないからどんな内容なのかなって分かればいいかなと思って、
どうでした、
これなんつうんだろう、なんか喉乾いてない時に飲む水みたいな感じで、
ス
ーッと目の前をただ単になんか風景が通り過ぎてったっていう、なんかあんまり、ちょっと印象になくてですね、ちょっと一番最初、結構最初のシーンがなんかちょっとインパクトがあって、ほら東山の領域が、
はいはいはい、
紫式部、
紫式部がなんか森なのかな、
あ、ね、なんかね、
うん、なんか自然のある外で、
そう
なんか、まあ、月を眺めてたかなんか、ね、風景を一人で眺めてたところに東がやってきて、
なんか
いきなり背後から、
ね、
待て
谷村新
司、そう、谷村新司の
忘れていいのよみたいな、
ね、着物からこう手入れて、
奈良に見つ
けたね、で俺は何でも手に入る立場の男だ
ってさ、ってキャーってなった、キャーってなった後さ、パッと番組が変わってさ、うん、なんか不思議な植物が咲いてるところで2人がちょっと半裸みたいな、まあ終わりましたよ、
半裸に、あ、なって
たね、ちょっとなってさ、ちょっと終わりましたよっていうのね、でそのちょっと中世の格好してて、下ちょっと割と裸に近くてさ、うんうんうん、いやー式部良かったよみたいなさ、周りにはなんか変な特殊な植物がさ、そのシーンがちょっとおかしくてなんか中世平安プレイみたいな感じが、
コスプレの
平安プレイで、いや式部良かったよみたいな、あそこからなんか記憶がちょっとなくなっちゃって、
うん、もう始まって5分も経ってないじゃないですか。
でちょっとまあかいつまんでいろいろちょっと分かんない点を、
時間的にね、長いは長いんですよ、2時間と
136分、そうそうそう、
はい、
でちょっとかいつまんで分かんない点をちょっと、
はい、
はい、
私何でも聞いて
ください、聞いていいですか、はい、まあその紫式部の普通の、うん、シーンと、あと、そう、光、
そう、源氏物語のドラマと、 紫その作者の紫式部の生活みたいなものが並行して、
うんうんうん、だからよくね。そんな中で、まあ、窪塚君は、うん、あのいわゆる現代ですが、紫式部の時代の人なんだけども、
はい、安倍の生命。
安倍の生命。
で、藤原の道長に使える陰陽師。
そうそう、そうですね。うんうん、でその窪塚君がなぜか物語の登場
して、うん、途中でね、
してきた、ええ、
陰陽師で紫式部の、うん、世界で生きてる、うんうん、安倍の生命が、うんうん、源氏物語の物語の中に出てきて、
じゃあそのいる人をただ登場させたってことなんだ。
だからそこが現実とあのフィクションのを行き来する怪人みたいな感じで安倍の生命は描かれてる
んですね。それってあのこの映画に限ったわけじゃなくて陰陽師からそういう安倍の生命ってそういう人ってことなの？俺がちょっと知らない。
いやまあ多分結局これはなんだろうね。
ちょっと俺今心配だったのは、うん、お前そんなことも知らねえわみたいな。
ないないないないない。俺も、うん、親って思って、親って親って
思った。
あれどこで出てくるんだっけ、うん、どこ出てくる、六条の宮洲所っていう、
う
ん
う
ん、田中玲奈ちゃんが扮する、
う
ん
う
ん、光源氏と、うん、まあ恋仲になって、うんうん、まあ一夜を共にして、
う
んうん、それで嫉妬のあまり、光源氏は他 の、
う
ん、女の子とイチャついちゃったり、うん、仲良くなっちゃったりするから、うんうん、その嫉妬のあまり生き量となって、うんうんうん、光源氏とくっつく女を次々と叩って、殺してしまうようなところ、うん、場面に、窪塚洋介が、うん、現実世界の、うん、安倍の生命が出てきて、うん、お祓いするっていうような場面で出てきた、
うんうんうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんで、まあ、テーマとしてね、なんで源氏物語を書いたのかっていうのが、まあ、テーマになってると思うんだけど、多分、藤原の道長、東のことが好きで、でも、まあ、身分の違いもあるし、まあ、妻帯者であるし、まあ、手は出せないと。でまあ、そこは私は行くべきではないと思ってて、うんうん、でも嫉妬する心は抑えられないと、うん、まあその六条の宮洲所と同じ立場、うん、まあ自分を重ねてるわけですな、で重ねて、うん、発散するためにこの多分源氏物語を書いたんじゃないかみたいなのを匂わせてるので、多分そこで分かってるよみたいな、その六条の宮洲所と同じような心の闇、うん、嫉妬、うん、燃え盛るような嫉妬をお前は持ってるっていうのを、うん、安倍の生命は見抜いてるっていう立場であるから、うん、多分六条の宮洲所を払い、うん、物語の中で払って、うん、それで、紫式部のことも、うん、分かってるぞというような立場っていうのを表すために源氏物語の場面にも安倍の生命を出したんじゃないかとは思うんだけどね。
なるほど。
とは思うんだけどね。まあ、多分見てるうちにどっちがどっちか分かんなくなるじゃん。
ね、
どっち、あれ、こっち、これはどっちの話だっけ、物語の話だっけ、現実の話だっけって分かんなくなってきて、まあ、それが狙いだと思うんだ
けど、まあね、
どっちも平安の話だし、セットは似たようなセットだし、人物関係もちょっと似てるところあるし、だから、その現実感、 現実の世界の、自分の思いとかを参考にして、うんうん、あの源氏物語を書きましたっていうテーマだから、まあ分からなくなるのも、うん、狙いだろうし、まあそうなることを狙って描いてるんだろうなという気はしたけどね。うんうんうん、
でどうだったそれで、え、面白かった、ね、どうだったの、
あのね、ね、うん、映画自体で見ると、うん、面白くはない。いや、大体ね、うん、あの、源氏物語っていう話自体さ、うん、光源氏、うん、持ってる、何でも持ってるわけじゃん。うん、そして女にもモテモテ、みたいな感じで、うん、あの、持ってる、でも持ってるものも、うん、にも、あの悩みがある、悩みや苦しみがあるみたいな、持ってるものの、も俺ら持たざるものじゃん、
あ、なるほどね、
切れて女にも持てないみたいなさ、地位もねえよ、権力もねえみたいなのの、あのがの悩みみたいなのの映画の方がやっぱ共感する
ところ
が
あるじゃん、
持たざるものの物語の方がやっぱり共感するし見たいじゃん。うんうんうん、で一方光源氏はさ、うん、源氏物語はさ、うん、持ってるやつ、うん、持ってるやつだってやっぱりきついぜっていう話じゃない。うんうんうん、なんかね、なんか先輩、モテる先輩のヨタ話聞いてるような感じなのに、先輩モテモテでいいっすねーみたいな、いやでもお前らさ、この間こういうことあってさ、やっぱモテるのもちょっときついぜなんてさ、そうすかーみたいな、あのなんか本当にね、あのモテモテ先輩のヨタ話を聞いてる感じでね、いまいちね乗れない
ね。でしかもまあ光源氏は生田斗真だし、
生田斗真だし、
あっちの東方は東だしね。
そうで、割とこれ、東は昔俺覚えてんだけど、うん、光源氏役やってたんだよね。
あ、そう
なんだ。なんかね、うん、そう、スペシャルドラマの源氏物語かなんかで、東が源氏物語やってるのを俺なんか見た。
はいはいはい。
高校か中学の時に。
うんうん。
これで、これで、多分それを意識してのことなんだろうけど、あ、東が、なんかこの、藤原の道長やって、で、生田斗真をなんか世代交代
みたいな感じでね、
闘魂伝承か、ねね、それはなかなか面白いなと思ったんだけど、なんかそこの描写も、あの映画の描写もさ、なんかすぐものにしちゃうじゃん、目と目で見つめてあっただけでもうやっちゃおうみ
たいな、そうそうそうそうそうズキューンみたいな。
ズキューン目撃ズキューンみたいな。わー、ビビビーと来ちゃったみたいな。
ビビビ
コンみたいな。本当
に。案外結婚したね。
また歯医者かよみたいな。
もうなんかすぐに離婚の話が出てるみたいな。
歯医者フェチだろみたいな感じで。まあ、それは置いといて。でもね、割とね、面白く見れた。
あ、そう。
うん、あのおぼろげに頭に入ってた源氏物語だったので、例えば光源氏、例えば、六条の宮安所とかさ、うんうん、田中れなちゃんが、ね、やってる宮安所が、うんうん、この先どうなるんだろうって、いや源氏物語の本編ではどうなってどういう末路をたどるんだろうとかって、うんうん、あのインターネットで検索しながら、この先こういう運命が彼女にはもう待ち受けてんだ、うん、あ、光源氏ここでこうなって最終的にはこうなるのね、うん、みたいに、あの物語の流れを調べていって、あ、こういうバックグラウンドがあるんだって調べながら見てると、うんうんうんうん、なんかね面白かった。
あ、そう、
あはは、藤原の道長はこういうバックグラウンドがあって、うん、こういうやつで最終的にはこうなるんだ、うん、そこのこの部分を描いてるんだって、うん、iPhone で調べながらこう、うん、並行して見てると、うん、あ、面白い面白い、うん、あ、なるほどなるほどって、なんか、勉強、学習意欲を、うん、かきたてられる感じ。
じゃあ結構でした。この高校生とか、
そう高校生
みたいにするといい
そうそうそうそうそうそう。だから、うん、歴史の勉強にもなるし、うんうんうん、楽しんでみる、調べながらね、うん、古文の勉強にもなるし、みたいなね。
これさ、原作はその高山さんっていう人のやつでしょ、うんうん、じゃあ、まあ、源氏物語って当然紫式の原作があるわけだけど、うんうんうん、この高山さんのが原作ってことは、この人、高山さんがなんか空想して書いた、源氏物語ってこういうふうに書かれて、うんたんじゃないかな的な話なのかな、うんね、
ただ例えば紫式部と藤原の道長が、うん、できてたんじゃねえの、うん、みたいな話は全然目新しいもんじゃなくって、うんうん、割とまあ定説っていうか、うんうん、まあそんなに言われてる噂されてる説ではあるので、うん、そんなに珍しい話ではない、うんうんとは思いますかね。
でね、うん、で千年の謎って、うん、謎って何かあったの？
いや結局なぜ源氏物語が書かれたのかっていうので、最初に藤原道長が、うん、まあ天皇が、うん、うちの娘が。お嫁に行くから、うん、お嫁に行くからっていうか、まあ、天皇がうちに来て、うん、なるべく長くうちにいるようにして、はいはい、で娘に子供ができる天皇の子供をできるようにしなさい、うん、そのために、うん、なんか物語お前、うん、文章得意だから、うんうん、なんか物語書けよ、はいはい、って言って最初に命じるんですよ、うんうん、それじゃないいやだからそれ謎が最初に冒頭でドン出てきて
謎解きの謎じゃなくて謎はこれですよっていう、
うん、多分ね映画最近の映画そうなんだけど、うん、謎とか、うん、どんでん返しとか、うん、泣けるとかっていうのを作んないと、うんうん、多分企画が通んないんですよ、うんうんだからじゃねだから謎って入れとけば客もなんか謎を求めてくるし謎って好きだからみたいな結局なんかそうなんですよ人丸の暗号みたいなさ韓国語で読んでみたらなんか秘密が出てくるよみたいな話ではない
そっちかなと思ってたらなんか
そんな話ではなかった
でほらもうちょっとクライマックスのちょっと言っちゃいますけど、うん、最後ほら、うん、紫式部と光源氏がすれ違うみたいなのあるじゃないですか、う
ん、はいはい現実とフィクションが交差する
さっきの雲塚君の話といいさ、うん、おいおいおいお前までもかよみたいなな
ぜ、まあ、なぜ私を こんなに苦しめるんだみたいな、うんうん、あなたはもっと苦しむんですまあいいけどさお前 何様だよっていう、うん、まあまあまああ
れはいいのかなまあそういうの
はただまあいいところを言えば、うん、映像セットとか美術とかは隙がない、
うん、あ本当、うん、
隙がない気がした、うん、本当金かけてるし、うん宴のシーンとかの華やかさっつったらないよね、うんはあ、やっぱセックス描写みたいな、うん、やっぱそっち行っちゃうんだけど、うん、そっち行っちゃう、うん、俺が嫌なんだけどなんつうんだろうね、うん、ちょっとは不自然すぎるだろうっていう気がするの、ま
あ、そう
お前、うん、そこまで脱がないの不自然すぎ最初のさ、うん、東がさ、うん、紫式部を襲うシーンでもさ、うん、なんかこう後ろから服着たまま、うん、抱き寄せて、うん、微妙に東の体が上下に動いてるんだけど、うん、えそれどういうプレーみたいなさ、なんかそれでなんかセックスを表現してるんだろうけど、うん、そんなのないでしょみたいな。やっぱさ、人間を感じさせないんだよね。綺麗綺麗に描きすぎて、なんか登場人物たちとかが、もううんこもしねえみたいな。例えば物を食べるシーンが 全然なかった
よね。ない、そうだ、ないね。
何も食べないし、うんこもしないような人たちとして描かれてるんですよ。
まあ、うんこのシーンはないけど、思いますけど、特殊な作品じゃないけどね。うんこ、ここでうんこみたいな。
まあまあまあ、まあ、しなさそう、
しなさそう。
本当になんか、
確かに
ね、ピンクのマシュマロを出してんじゃないかみたいなさ、そんな人間に思えてくるような。
確かにそうだ
よね。そう、全然物を食べたりするシーンがないんですよ。で、多分人間として感じられない、うんうんうん、でセクシーンがあれでしょ、うんうん、まあいやだから牧陽子とか ね、うん、
まあ、いやいやちょっと派手にやっても
いや派手にやっても中谷美紀とかさ、うん、ちゃんとやれる役者が、
ね、脱ぎキャラが
いるのに、ね、脱ぎキャラっていうのもなんだけど、ね、いやでもね、うん、
まあ、まあ、確かにないよ。
全部無一枚とは言わないけど、上半身さえも裸になるシーンが一切ないっていうのがさ、不自然だよね。かえって不自然。
まあ、それがしょうがねえんじゃねえかな、やっぱな。
いや、そう？
プロデューサーと
か。でもね、やっぱりね、平安の雅な美術の中、景色の中で、激しい人間的な絡みっていうか、うん、そういうのは結構その対比みたいなので、うん、楽しく楽しいよいいと思うんだけど ね、
うん、確かにそういうのがあればね、
あるともうすごくいい映画になったとは思うんだけどね。だからそういうなんか人間のさ、うん、奥のドロドロしたものを描く映画じゃん、うんうん、だからやっぱ心も裸にするんだったら体も裸にしなきゃみたいな気はするんだよね、うんうん、
いやちょっと綺麗に描きたかったんじゃないかな、
やっぱねそうなのかな、うん、そこがねなんかいまいち突き抜けてない部分なんだよね、うん、やっぱああ綺麗、ああ綺麗な絵で、うん、あ平安、ああ綺麗だなって思う、そうそう、
日が出てる東山も綺
麗、ビ
クタートモも綺麗、ね、
うん、そういうの、まあ、楽しめればいいのかなとも思うけどね、だからそこがねもっと突き抜けるものが結局平安、俺らの想像する平安、綺麗な平安みたいな、そこから抜けてるものが、そこを突き破るものがないんだよね、結局、見る前に想像した映画と映像を一つも裏切ることもないし、全然そこから外れてないんだけど、まあ、こんなもんかっていうね。全然俺の予想を裏切らないし、だからみたいな感じだよね。
なので私は途中で記憶をなくしてしまったりしまいましたけどね。まあ、窪塚君の現代的な喋り方は結構よかった
な。まあね。まあでも、俺は割とね、思ってたよりは面白く見れました。そんな感じで、なんか、人物関係とか調べながら、検索しながら見ると。
まあ面白い、ちょっとそういうため、うん、試みですね、それね、うん。俺はやっぱりちょっとダメだったなって。
で、藤原の道長のね、有名な、句で、うん、この世をば、我が世とぞ思う望月の、うん、かけたることもなしと思いっていう有名な、これ私でも知ってるような有名な句なんだけど、まあこの世の栄華を極めた自分っていうものがもうこの世は自分のものだと、満月もかけることねえよみたいな、俺の前じゃっていうのはもう自分の繁栄ぶりをもう歌った歌なんだけどさ、この句をあそこで吐くかなみたいな、あの思いの時にこの句を吐くかなっていう、結局紫式部と、まあ心の奥底で付き合ってたんだけど、ああ行ってしまった、自分のことから元から離れていってしまったっていう時に、 ふとつぶやくんですよ、はいはい、東道長の、うんうん、この世をばらって、そこでこの句吐きますみたいな、この状況で吐いた句じゃねえだろうみたいなさ、どっちかっつうと、うわーみたいなさ、そんな句じゃん。ここで吐く句じゃねえだろ
う。きれいに決めなかったじゃないですかね、やっぱそうもね。
どうせお前ら見てるやつらこの句の意味なんかわかんねえだろみたいな。ねえ、いい、有名な句だからここで吐かせろみたいなさ。なんか違う気がするんだけどね。そんなところですかね。ちょっとね。いや、ま、でも、いいのかな。もっとね、もっと赤裸々な人間みたいなものを、描いてほしかった気がするね。ちょっとなんか、上っ面だけで、上っ面のなんか、平安みたいな描き方だったよね。
やっぱみんなの中では平安っていうのはいい、イメージ、
ああいうイメージだね。
多分、欲しいの
かな。多分、規則。だいたい規則とかってさ、もう、規則社会とかって、だいたいもう、あんな感じで描かれるじゃん。俺らの想像と、まあ、ちょっと浮世離れした感じ。
まあ、そうそうそう。
人間味が感じられない感じだなって思ってたら、そのまんまだったから、もっと人間、生きてる人間としてちょっと描いてほしかった気がする。うんこもするし、
そうだね、
食べるし、ちょっと匂いも何もしない感じで、
あそうだ、ね、
なんかちょっと
無臭みたいな、
無臭だみたいな感じだね。でもなんかもう匂いも言葉垂れ流して
る。垂れ流して
る。本当匂い、ちょっと匂ってもいいぐらいなものがね、ちょっと人間味が欲しかったです、
ねね、
な感じで。
そうまあ、だって風呂とかないもんな。
そうそうそう。だから、風呂とか、匂いを隠すために、お香を焚いてたぐらいなもんだから、自分の体から、出る不臭を。
ね、そういうのがあってもね、
うんうん。まあ、お好きな方は、まあ、見てもいいかと思うけど、多分、藤原の道長、歴史とか、多分、源氏物語を読んでる人とか、が見ても、まあ、目新しいものは多分、ないとは思います。うん。多分、源氏物語、描かれる源氏物語の筋立てもそんなに変えてない気はするし。
まあ、ストーリー、なんだ
ろう。ちょっと安倍の生命が出てきたりとかっていうのはあるけど。
まあ、ちょっとその、現実とその物語が交差するところがちょっと面白いみたいな、そんな感じなのかね。
そうですね。だから、まあ、誰向けに、作ってるのかよくわからない。
まあ、でも、まあ、現地物語の好きな人いるだろうから。
だから、でも新しいものは全然ないんだよ。
あ、そうか、でもほら、あ、ほら、でもほら、
あ、でも、
行く前には知らないからさ、ね、行ってみて、おい、何も変わんねえじゃねえか、みたいな。
なるほど、なるほど。まあでも、六条の宮津所を田中玲奈がやってんだ、みたいな楽しみはあるかもしれない
ね。ね、あ、窪塚くん出て
んだ。出るんだ。
それ、現地物語に行く人と違ってきちゃ
う。葵の上を多部未華子ちゃんがやってんだ。みたいなね、
あ、そういう楽しみ方もできるかもしれない
。というわけでね、
ちょっとこんな感じ、
こんな感じで今、もうよろしいでしょうか。
もうそう
そう、48分か、ノーカットでいけばいいんじゃないかな。この分数でね。
でいいかもしれな い,
い, い, ない編集いらず、
ね、いらず、
いい、はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、はい、どうもありがとうございました。じゃあ、収録場所の、提供してくれる方、メールを待ってますので、はい、よろしくお願いします。
自分たちが食べるお菓子とジュースは自分たちが持ってきますから、安心してください。
お土産のなんかね、DVD となんか、ちょっとしたお菓子みたいなのも、持ってきた。
そうですね、
安心してください。よろしくお願いします。
ぜひお待ちしております。
はい、
はい、
お便りが、来てますね。
いいですね、いいですね。
どうもですと。
どうもです。
どうもです。戦闘態勢の皆様、時々まとめて楽しく聞いています。
ありがとうございます。
まとめて聞いてるらしい。
ありがとうございます。
突然ですが、アンダルシア、女神の報復って見た？急に タマフルでも言ってたんで、あれだけど、タマフルっていうのは、歌丸、ライムスター歌丸、
はいはい、
ウィークエンドシャッフルのことですね、ラジオ番組。あまりの打作ぶりに、 途中で見るのをやめてしまったアマルフィーが、うん、アマルフィーからのその変貌ぶり、うんうん、ちょっととんでもないクオリティの高さに感動してしまいました、うんうんうん、マジめちゃくちゃかっこよかったんだけど、うん、もしよかったら皆さんの感想を聞きたいですということで、上理人さんからのメールを、あの大学の時の友達です。
むしろ最後のなんか敬語がなんか逆になんかちょっとおかしいみたいな感じで、タメ口がちょうどよかった
みたいな。我々の大学時代 の同期の人ですね。アンダルシア聞きたいんだって。
ああ、じゃあいいんじゃないですか。
じゃあアンダルシア、でもアンダルシア、どうなんだろうね。
でもなんか よかった。
よかった。評判はいいっていう、ね、あの評判を聞きますよ。
あ、本当に？
うん。なんでアンダルシア、でもいいんだったら ね、別に俺らが、ね、俺らがっていう口出しすることはない
んですけどね。まあ、でもちょっと気になる。
なるっちゃ気になる。
気になるね。
じゃあ、次回は、素敵な金縛りと、アンダルシア。
ちなみに、アンダルシアって去年のやつ？
去年かな？
おととし？
いや、去年。
去年
かぐらいだと思う。
で、あの、例の黒田なんとかのドラマもやった。
そう、外交官黒田
もやったんで、ね。うん。ちょっと二つフジテレビ系ですけど、まあ、じゃあいいっすかね、来週。来月ね。
じゃあ、富士っ子祭りってこと
で。いいね、それ。8月7日
は富士の
日の1日前だから。そうか、
8月8日の1日前の収録になりますので、前夜祭。富士っ子祭りの前夜祭ということで、素敵な金縛りとアンダルシア、女神の報復、2本立てということで。
いいですね。
はい。じゃあ、次回はそんな感じでよろしくお願いします。